遠藤潤がナンバー FMO からお送りしていますミュージックビット、ここで本日のスペシャルゲストをお迎えします。お名前をお願いします。
リンクトホライズンのレボです。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあレボ団長やっていただきましたということで、初めまして。
はい、初めまして、よろしくお願いします。
兵団をいつもこんなに引き連れてらっしゃるんですか。
そうですね、なんか今回、はい、その宣伝周りのスタッフもみんなあの兵団の服を着ているという
調査兵団のね、進撃の巨人の、
心臓を捧げる気持ちでみんな売ろうって思ってるんじゃないですかね嬉しいですね。
そうですね、でもレボさんももうしっかりとお衣装で、
はい、
はい、これもジャケットの衣装になりますね。
同じ衣装ですね。
同じ衣装、めちゃめちゃ豪華ですね。
やっぱりちょっと清掃というか、
はい、
ちゃんとした感じで臨みたいなと。
脱ぎ着大変そうですけど。
そうですね、大変なんですけど、はい、ただでもまあね、気持ちも引き締まりますしね。
ああ、そうですよね。
制服というか服ってそういうとこあるじゃないですか、
はい、
もう戦闘モードになってます、
はい、今日初めてお会いさせてもらったんですけど、すごいあの背も大きいですし、
いやいやいや、
姿勢もなんかめちゃめちゃピンとされてますね。やっぱそれはその先おっしゃってたその服のピッとするところからっていう。
ああ、でもちょっとそのそうかもしれないですね、うん、ちょっとキュッてなる服ではありますね。
あ、結構意外にタイトな作りにもなっていると、
はい、なんかおのずと背筋は伸びるかもしれないですね。
伸びる。そんなレボ様をね、はい、お迎えしているわけでございますが、この番組ではですね、こうやってあのカードを用意してまして、
はい、
この中に一つ一つお題が書かれているんですよ、
はい、
それをレボ団長にちょっと一枚ずつ引いて、いろいろそのカードにまつわるお話を聞かせてもらおうということで。
はい、
いいですか。
大丈夫です。
はい、じゃあ早速一枚引いていただいてもよろしいでしょうか。
あ、この配られた手札を、
はい、
でも選べます、自分で
選んでください、
はい、
4枚ありますね。
じゃあ、
はい、一番手前のカードを
これは
いただきました。
デレデデン、
たまに
食べたくなるものは、
食べたくなるものは、たまに食べたくなるものは、
そうですね、あの例えばピザとか好きで、はい、あのイタリアンに行って釜で焼いたような、はい、ちょっとイタリアン的ないろんなピザあるじゃないですか。
あります、あります。
いろんなのあって、うん、割とイタリアのピザとか好きなんですけど、
はい、
それとは別に、
別に
たまになんかジャンクな気持ちというか、なんか出前のピザとか食べたくなる時ありますよね。
耳までしっかり入ってるやつですよね、いろいろとね。
結構いろんな種類があるんですよね。
ありますね。
なんかチーズが入っているとか、はい、なんかミルフィーユになってるとか、どんどんあの業界も進化しててやばいんですけどね、
はい、
なんかたまにそういう時ってありますよね。
ありますね。じゃあもう宅配ピザを頼む時っていうのは、なんかお客さんがお家にいらっしゃったりとか。
特に関係ないかもしれないですね、自分の気分ですね。
ああ、もう食べたくなったら。
そうですね、
食べてみてこれうまいぞみたいな。
そうですね、
感じですね、ああそうなんですね。そのピザお好きっていうことで、洋食は結構お好きなんですか。
まあいろんなもの好きなんですけど、うん、例えばワインとか好きだったりするので、
はい、
そういうことも含めて洋食は好きですね、
うん、なるほど、わかりました。じゃあもう一枚お願いします。
はい
はい、
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 じゃあお隣、ババン、
2枚目、
幸せやなと思う瞬間ってどんな時ですか。
あー、聞いてみたい。幸せやな、
まあ、いろんな時があるんですよね、はい、で模範解答としては、
模範解答、
そのファンの皆様の笑顔を見れた時みたいな感じなんですけど、
はい、
まあでもやっぱり美味しいワインとか飲んだ時に、ああ生きててよかったっていう感じはありますね、正直なところね。
ワインお好きなんですね。
そうですね、
まあ、
ワインだけでもないですけど、
はい、
何か飲み食いする魔力ってすごいですね。
飲み食いする魔力、はい、結構食べる方なんですか。じゃあ飲んで食べてっていう感じですか。飲みに行ったらあまりご飯は取らないって方もいらっしゃるじゃないですか。
ああ、そんなにがっつりは食べてないかもしれないですけど、調子に乗るときはやばいですよね。
こんな聞いていいのかな。ちょっと酔っ払っちゃったこととかってあります。
ありますよ。
酔っ払っちゃうとレボ団長はどうなるんですか。
でもそんな変わんないみたいですけどね。
そんな変わんないんですか。
ええ、
じゃあ周り結構あれですね、分かんないですよね、今どんなテンションかとか。
そうですね、ええ、まあ基本ちょっと明るくなってると思うんですけど普段よりも
普段よりも、
でもそんなになんか暴れたりする方じゃないですね。
あ、なるほど、おとなしくええ感じに。
そんなに多分変わってないとは思います。
そんなに変わってない、はい、ということでございます。じゃあもう一枚お願いします。はい
はい、
お酒、お酒に出会いたいですね。はい、
もし目が覚めたら進撃の巨人の世界だったら、
うん、
戦いますか、こっそり隠れますか。
ちょっと確信に迫るような、
これ難しいですよ ね。
質問が来ました。目が覚めたら進撃の巨人の世界、はい、もう壁の中ですよね。
これは難しいですよね。
難しいですね。
何も知らない僕が、
はい、
本当に何も知らずに、 たら、うん、やっぱ戦わないとは思いますね。
まあ普通に考えて自分よりも何倍も大きさがありますし、
はい、どうやって逃げ延びるかっていうことを考えると思うんですけど、今のこの自分の立場というか、はい、からするとやっぱり協力するでしょうね、調査兵団の人とかに
協力をする。
何ができるか分かんないですけど、ちょっとその立ち向かってる人たちの力になれるようにって自分なりに何か考えるでしょうね。
もう作品に携わってからはもう相当長いね年数を共にしてこられてますけど、はい、実際にそういう風になってからレボさんなりに倒し方とか考えたこととかってあります？
いや、
どうやったら巨人を駆逐できるんだろうかとか。
難しいですね。あんまりそういう観点では捉えてないかもしれないですね。その科学的な力とか想像するんですけど、はい、向こうのその水準がよくわからないじゃないですか。
確かにまだ謎めいてますよね、いろいろね。
自分的にはなんかすごい爆弾があるとかそういうこと知ってるんですけど、はい、じゃあ一素人がいて急に爆弾作れるのかって言われると、うん、その知識があるわけじゃないので、はい、ただでもいろんなことを知ってるので何らかその知識というか知恵というか活用できるといいですよね。
結構いろいろ真面目にシミュレーションされてるんですね、団長もね。
まあ難しいとこですね。で
も
ね、
難しいとこですけどもね、はい、でもだからこそなんか僕らもほんまに一緒の気持ちになってね、ワクワクさせてもらえる作品、それが、まあ、進撃の巨人でございますが、なんとリンクドライズは先週5月の17日にセカンドアルバム進撃の奇跡発売おめでとうございます。
ありがとうございます。
その中から1曲お届けしたいと思いますので曲紹介をお願いします。
はい、それではアルバム進撃の奇跡より聴いてください。心臓を捧げよ。
リンクドライズの心臓を捧げよ、進撃の奇跡からお届けいたしました。これは現在オンエア中のアニメ進撃の巨人の主題歌になっておりますけれども、はい、やっぱりあの身が引き締まりますね。ファンの方ってすごい多いと思うんですけども、その進撃の巨人をピンクドライズンのレボ様の声が乗ると、はい、やっぱりこの旋律が流れるとちょっとテレビの前で今日のお話じゃないですけど背筋が伸びるというか、なんかそのピッとした気持ちになります。
そうですか、娯楽なのでなんか好きに見てもらえればいいと思うんですけど、うん、でも一緒にこうなんか自分が戦ってる感じというか、はい、なんかそういうのを感じてもらえると嬉しいかもしれないですね。
このシーズン2にも合わせてこの心臓捧げようっていうのは、
はい、そうですね、完全に、
はい、どういうあの絵を思い描きながら今回は作っていかれたんですか。
やっぱその、うん、心臓捧げよう心臓捧げようって歌ってるということは、まあ端的に言うと死ぬ気でやれってことなんですけど、うん、実際本当に死んでいってるんですよね、
うん、調査兵団のみんな。
なのでやっぱりその死んでいく兵士たちのことっていうのはすごい思い浮かべましたね。
死んでいく兵士たちのこと、
はい、
やっぱ作中の中でもああこいつはどうかなと思ったらやっぱり残念ながらっていう人たちもいましたか、レボさんの中で。
そうですね、まあ、ここに至るまでもあったんですけど、うん、この先もまだ出てきたりはするので、まあはい、名もない人たちも多いんですけど、顕著にやっぱりその調査兵団の人数っていうのは減っていくので、
うん
うん、そういう組織なんだなと。それでもその人類の自由のために立ち向かっていくっていう、うん、そのなんか決意もあるし、はい、応援したいなみたいな気持ちもあるし、はい、
なんかそういう方たちにフォーカスを当てている一枚にもちょっと思えたんですけど。
そうですね、あのやっぱり主人公はエレンとかいたりはするんですけど、はい、エレンだけではなくそのやっぱ人類に対しての応援するような感じはありますね。
あの彼女は冷たい棺の中でっていう曲があるじゃないですか、
はい、
これアルバムで10曲目に入ってますけど、あのこれ歌詞とか読みながら聞かせてもらうと、はい、なんか本当にあのやるせない思いも含めていろんな複雑な感情がこの1曲の中にちょっと入っているなという。
そうですね、あのよく分かってない方もいらっしゃるとは思うんですけど、進撃の巨人のこと、はい、まあその人類っていうのも難しい問題ではあるんですよね、うん、人類を応援してるってじゃあどこからどこまでを人類だと思っているんだっていう難しい問題もあって、まあいろんな立場の人が出てきて、はい、それぞれ争ってる側面があるんですよね、うん、でもそれぞれのなんか人生があって言い分もあって、本当は一概に誰が正しいとか悪いとか言い難いものがあって、
うんうん、完全に善悪分けきれないというか、
まあ、その立場上の実際この世界で起こる戦争とかもそういう側面はね、あるのでリアルっちゃリアルなんですけど、
はい、これが10曲目でございますんで皆さんもまた改めて聞いていただければなと思うんですが、本当に聞きどころで言うとだから主題歌5曲に加えてね、まあ、さっきの曲も含む新たに制作されました6曲加えて全11曲入ってて、しかもあのグレンの弓矢、これがもう進撃の巨人にやっぱ欠かせない一曲になりましたけれども、
はい、
あのアルミンのキャラクターボイスを務める井上真里奈さんのナレーションが 入っております。
そうなんですよね、
はい、なんかテレビを通してとまた違う感覚がありますね。
そうですね、テレビでそのナレーションが入る時っていうのは僕の曲じゃないところでやってると思うので、うん、それが主題歌と合わせるとこういう風になるという、はい、
これ誰のどなたの発案なんですか。これはレボさんですか。
もともとあの、はい、紅白でグレの意味をやらせていただく時に、うん、あのせっかくなんでもっとアニメとのコラボレーション感というか、はい、じゃあナレーションとか入れてみたらいいんじゃないかみたいな案があって、その時からの流れで、はい、あのイベントとかあるごとにちょっとナレーション入れさせていただいたりとかしてたんですけど、CD としてちゃんと収録したバージョンには入ってなかったので、今最新の感じで言うとそれも踏まえてやっぱ1枚にしたいなというのがありまして、
ここでちょっと念願叶ったみたいなところもありました。そうですね、はい、あの今ちょっとね紅白のお話出ましたけど、紅白いかがでしたか。出てみてのお気持ちっていうのはもうだいぶ経っちゃいましたけど、
いやかなり目まぐるしかったですね。
目まぐるしかった、
はいはい、現場もやっぱりそのすごい大勢の歌手の方たちが出ていて、入れ替わり立ち替わりでどんどん生放送でバンバン入れ替わっていくので、うん、
はい、
あれよこれよといううちにみたいな、はい、
やっぱいろんな方から連絡来たんですかね。
まあでもスタッフとか、みんななんか見ましたよとか、
うん、
なんか結構喜んでくれてましたね。
国民的曲でございますからね。そしてその井上真里奈さんの流れで言うと、あのリヴァイ兵長も声出てましたね。
はい、ある曲に入ってんですね。
ある曲に入ってますよね。
はい、
あれもちょっとびっくりしました。
そのこともなんか含めてあんまりねそこはネタバレになるので、うん、あえて、はい、ある曲ぐらいな感じしてるんですけど、
聞いていただいた方たちのお楽しみということで、はい、ちょっとどこで登場するのか、
いいところで入ってますんで、
はい、ぜひ皆さん改めて聞いてください。そして、メッセージもいっぱい届いておりました。倉敷市のかなたさんは、あ、この方は全国ツアー控えておりますが、ツアーで楽しみにしていることを教えてくださいということで、もう間もなくねツアーも始まるわけなんですけども、
そうですね、はい、やっぱりその普段応援してくれる皆さんって会う機会っていうのもそんなになかったりするので、でこうして全国ツアーみたいな形でいろんなところを回らせてもらうので、本当に楽しみにしてることっていうのはその応援してくれる皆さんにあって、うん、そのやっぱりただ会うだけじゃなくて喜ばせたいですよね、はい、僕の音楽で、でそのなんか楽しそうにしてるところっていうのをやっぱ見たいですね、
目の当たりにしたいということです、はい、秋山 Y さんは何枠の方です。レゴさん質問です。今回最大規模のライブツアー、そして台湾、香港、シンガポールと多数、他の国の公演も開催されます。レモさんご自身は台湾、香港へ旅行したことがありますか。
ありますね、台湾も香港も両方行ったことありますね。
プライベートで。
そうですね、
はい、どうでしたか、どんな印象がありましたか、台湾、香港っていうのは。
そうですね、あの、まあ、台湾と香港でまた印象は違うんですけど、うん、すごいエネルギッシュだし、あと食べ物も美味しいし、うん、なんかでも香港は本当に都会なのですごいなみたいな感じで、
はい、
台湾はすごい何でしょう、フレンドリーというか、うん、あの親切だな皆さんみたいな感じの印象ですね。
温かい印象があったということで、はい、またライブで行くとねまたいろんな発見もあるんでしょう。そして、東京大学の今さんからは、今回のライブは全国各地で開催されるとのことですが、その都市のライブごとに変わる見どころなどはある予定なのでしょうかということで、ちょっと関西のご予定だけお伝えしておきますと、8月の10日木曜神戸国際会館国際ホール、10月の8日9日がロームシアター京都メインホールで、10月の27、28、29と大阪オリックス劇場3日間あるんですが、
はい、
都市ごとに何か変わったりするんですか。
多分、うん、ちょっと変わる部分もあるでしょうね。
ちょっと変わる部分はある。
なんか僕自身がそういう性分なんですけど、はい、なんか同じライブって二度となくて、毎回毎回同じことやってても違うんですけど、ちょっとサプライズ感というか、曲も違う曲もしかすると少しやってみたりとか、はい、そのこちら側も緊張感といいますか、うん、そのルーティンワークにならないようにというか、常にそのこのライブはここしかないんだ、1回しかないんだっていうようななんか特別感っていうのを持ってやりたいなっていうのは常日頃思っていることですね。
じゃあ関西もね3カ所ありますけれども、それぞれがどんなライブになるのかはやっぱりその会場ならではの、は
い、そうですね、もうやってみないと
わからないと、
ね、皆さん一人一人違いますからね。
そうですよね、
そのみんなのパワーで一つのライブを作りたいと、
一つ一つの会場を皆さんもぜひね楽しみに来ていただきたいと思います。リンクドホライズンライブツアー2017進撃の奇跡、どうぞご期待くださいということでございまして、今日のスペシャルゲストはリンクドホライズンのレボ団長でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。